Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今日は日本語でメッセージをしてもいい週なので、ちょっと安心しております。ジョイスが今日は、英語に訳してくれるということで、感謝したいと思います。それから今日は、さっきも日本語のサンデースクールで少しお会いしたんですが、日本からですね、相田さんの老いになるんでしょうか。佐竹博之さん、知ってる方もねいらっしゃると思いますが、今日私たちと一緒に礼拝に、出てくださって、心から、感謝であります。僕がエドモントンに来る、何年か前に、エドモントンにおられて、またスリーヒルズで、勉強されて、そして今は日本で仕事をされているんですけれども、僕はこの教会で救われて、そして日本に帰ってからですね、エドモントン会というのを日本で、立ち上げてくださって、でいろいろな、1年に何回かキャンプとか、スキーとかですね、いろんなことを企画してくださって、本当にフォローアップというんでしょうか、私もいろいろお世話になって、本当に今日何年ぶりになるんでしょうか、もう10年ぶりに近いぐらいのような気がするんですけど、 お会いできて、心から神様に感謝したいと思います。またね、この礼拝が終わった後、下でみんなでお茶を飲みながらゆっくりお話を、ね、する時間もあると思いますけれども、一言、感謝のお祈りをして、そして今日の聖書の御言葉を皆さんと共に開いてまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの恵みの中で、あなたを賛美し、あなたに祈り、またあなたの御声を聞く、このひとときを心より感謝いたします。主よ、どうぞ私たち一人一人をあなたの御霊によって導き、豊かに祝福してくださいますように、私たちの祈りが、私たちの賛美が、私たちの今日から生きていくその一日一日が、主をあなたに喜ばれるそのようなものとなりますように、どうぞ私たちを養い、また育て導いてください。今日のひとときをすべてあなたの御手に委ねます。今日この場にいらっしゃることができないお一人お一人も、どうぞ主を覚えて、あなたが豊かに祝福してくださいますように、すべてを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書の今日は第2回目ということで、前回の続きですね、から読んでまいりたいと思うんですが、前回14節15節までお読みしたんですけれども、もう一度14節から、今日は読んで参りたいと思うんですね。ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。バプテスマのヨハネという人が荒野に現れて、そして悔い改めのバプテスマを解いてですね、そして人々、多くの人がそこに集まって彼から洗礼を、受けておりました。このバプテスマのヨハネという人、風貌は非常にワイルドで変わった人でありましたけれども、本当に多くの人から尊敬されて、そしてイスラエルの人たちにとっては待ちに待った預言者でありました。ところがそのヨハネが捕らえられてしまった。その詳細はここには書かれていませんが、戯曲なのにもなっているので皆さんもご存知の方多いと思いますが、ヘロデ、国主ヘロデが、ヘロデアですね、を妻にめとったということに対して、それは正しくないと言ったために、捕らえられてしまったわけですね。自分を脅かすものとして彼は、国主ヘロデに、捕らえられてしまった。しかしその時からイエス、キリストのイエス様の福音宣教が始まったと聖書は記しているんですね。その場にいる人たちにしてみれば、ヨハネが捕らえられたというのはマイナスだと思うんです。自分たちが何百年ぶりかでようやく現れた、私たちを導いてくれる預言者、期待していたと思うんですね。その預言者が捕まってしまった。そしてこのあと彼は、殺されてしまう。もうこの時はまだ殺されてませんけど、やがて殺されてしまう。そういう時に私たちからすれば、非常にこれはまずいことになった、良くないことになった、せっかく期待していたのにがっかりしてしまうことだと思うんですね。しかし神様の 御計画の中ではそこから新しい時代がまた始まっていく。ヨハネが捕らえられて、その後今度はイエス様による、ヨハネが自分はこの方の靴ひも解く値打ちもない、それほど絶賛して、あなた方はこの方を待ちなさい、私はこの方の道備えをするために来たに過ぎないと言った、そのイエス様がいよいよ活動を開始される。私たちの目から見たら非常にマイナスの要素でありますけれども、しかし神様のご計画の中ではそこから福音が進んでいく。イエス様の十字架もそうだと思うんです。イエス様が十字架にかけられて死んでしまったとき、多くの人が失望しました。ああ、神の子なのに死んじゃったんだ。まさかそこに神様のご計画があるとは誰が信じたでしょうか。それが私たちの罪の許しにつながり、その先に復活があり、私たちにそこから希望が与えられていく。人間の目から見たら絶望、不幸、マイナスなことが目の前にある。しかし神様のご計画からしたら、いよいよそこから神様の祝福が始まっていくということではないかなと思うんですね。16節、イエス様はいよいよ宣教を開始されました。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨て置いて従った。まあ、英語で読みますと、By the Sea of Galilee って書いてありますから、海と呼ばれるぐらいガリラヤ湖っていうのは大きい湖ですね。まあ、そこのイエス様もガリラヤで育ちましたから、よく湖には行かれてたと思うんですね。その湖で、2人の兄弟をイエス様は目に留められました。後にピーター、ペテロ、名前をイエス様からいただきますが、シモンとその兄弟のアンデレ、この2人が、まあ、漁をしてたわけですね。その2人をイエス様ご覧になって、まあ、何を思ったのか、まあ、イエス様が心の中でこの時何を思われたのか、聖書には書かれていないので私たちには分かりませんけれども、この二人をイエス様はお見つめになって、ご覧になって、そしてすぐに彼らに声をかけたんですね。私についてきなさい、フォローミー、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ておいてイエス様に従った、あります。先ほども子供たちに少しお話ししましたけれども、イエス様が見ず知らずの人であったならば従ってはいかなかったと思うんですね。どこの馬の骨かわからない人がやってきて、私についてき、ね、ついてきなさい、ね、普通ついていきません。でもヨハネが道備えをしていたので、ヨハネがイエス様のことについて、まあ、宣伝といいますか、こういう方が来られる、そしてヨハネ自身がイエス様に洗礼を授けた、それを目撃していた人たちもたくさんいたと思うんですね。で、天からの声を聞いた人たちもたくさんいたと思うんですね。このヨハネの道備え、神様のご計画の中でヨハネの道備えがあった。そのためにイエス様はこの時すでに多くの人に知られていた。この人は何かをしてくれる人ではないか、そのように思われていたんだと思うんです。まあ、彼らはすぐに従ったわけですね。嬉しかったんだろうと思います、ね、なんだかうだつの上がらない、漁師の仕事よりもこの人についていった方が何かいいことあるかも、どう思ったかは分かりませんけれども、とにかく喜んでついていった。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。また少し行くと、まあ、港だったんでしょうね、また漁師たちがいたんですね、その漁師たちは、船の中で網を繕っている、この網をこう準備していたんでしょうね。すぐに、そしてそこにはゼベダイの子、ヤコブとその兄弟ヨハネというこの2人のまた兄弟がいたんですね。イエス様兄弟が好きですね。兄弟に声をかける、兄弟でなければいけないということじゃないと思うんです。マタイにも声をかけてますから。でもこの兄弟に目を留めて声をかけられた。すると彼らもシモン、ペテロとアンデレと同じようにすぐに船を残して、父を残して、また父の雇い人たちを残してイエス様に 従っていった、まあ、そのように書かれております。まあ、今日は非常に短いこの箇所でありますけれども、ここからまたいつものように3つ、多くの恵みがあるんですが、まあ、特に3つのことを今日は私たちは心に留めたいと思うんですね。まず第、1番目、それは主の招き、イエス様のコーリング、神様が私たちに声をかけてくださる、私についてきなさいと言われる、まあ、英語ではコーリングです。日本語では証明と言ったりしますけれども、神様の招き、まあ招きじゃない、招きはある日突然やってくるということです。ある日突然です。すいませんね、変なこと言ってしまって、もうね、すいませんでした、ちょっと口がもつれてしまいました。ちょっと主の招きはある日突然やってくるんですね。準備をして待っていて、待ちに待って、そしてやってきたのではない。彼らは日常生活を送っていたんです。いつもの仕事をしていたんです。いつものように生活をしていたんです。そこにイエス様は通りかかって突然声をかけてくださった。そして彼らはすぐに従ったんですね。すぐに3日猶予をやるからよく考えなさいってイエス様は言わなかった。お前をな弟子にしようと思ってるから3日よく考えて、それでも従いたかったらついてきなさい、言わなかった。すぐに私についてきなさい。そして彼らは従っていったんですね。私たちの人生の中にも神様の招きを受ける時があると思うんです。そしてそれは自分が予想していた日ではない日に突然神様のコーリングを受けることがあると思うんです。その時私たちにはその神様のコーリングにすぐ答えたいんですけれども、すぐ答えることを妨げるものがいろいろあると思うんです。それは例えば今日の場面で言えば仕事であるかもしれない。今忙しいんだ、漁してるから、今仕事中だから後にしてくれということもできた。あるいはそれは人間関係かもしれない。自分のお父さん、あるいは他の雇い人たちの手前ですね、これなかなかパッと行くって難しいですよね。お父さんが仕事してるのにお父さんさようならって言ってなかなか行けないですよ。私たちの人生にも同じことあると思うんです。今この仕事がある、あるいは今いろんな人間関係がある中で神様に召された時に、もちろんみんなが牧師として召されるわけではありませんが、何らかの形で神様のコーリングを受けた時に、ああちょっと今すぐ従えないな、そういう妨げがあると思うんです。でもイエス様は私たちがそれらよりもイエス様に従っていくということを求めておられる。神様の御声を聞き、神様の御声に従うということを私たちが人生の中で一番にするということを神様は私たちに求めておられると思うんですね。でもその時に私たちが気をつけなければならないことがあると思うんです。それはその献身が無責任な自己満足の独りよがりの献身になっていないか、あるいは目の前の嫌なことを現実から逃れるための口実になってしまっていないか、今の仕事が嫌だから、今の人間関係が面倒くさいから、これを全部捨てて神様に私は従うんです、それが嫌だからそこから逃げるために私は神様に従う、そういうことの理由として使っていないか、あるいは私は神様に従っていくんだからもう家族の面倒を見れません、ね、もう私は今日から仕事も辞めて自分で何とか生きていきなさい、お父さんがある日突然行ったら困りますよね、そういうことではないと思うんです。聖書の中でイエス様は矛盾されたことを語りました。私のために父母を憎まない者は私にふさわしくない、私のために家族を捨てられないような者は私の弟子にふさわしくない、それぞれ自分の十字架を負い私に従ってきなさい、イエス様は言われました。でもイエス様は別の箇所でこう言うんですね。父と母を敬いなさい、そして、これは神様に捧げるものになった、神殿に捧げるものになったといえば、お父さんとお母さんにそれをあげなくてもいい、そう言ってる人たちに対してイエス様は怒るんですね。それは違う、 神様は父と母を敬えと言ったではないか、神様にあげる捧げ物になったのでお父さんとお母さんにはあげられませんという、そんなことを言っちゃいけない、そのようにイエス様は怒ったこと、ちょっと矛盾してるじゃないですか。神様のためにこれ捧げます、お父さんとお母さんよりも神様が大事ですという人にはお父さんとお母さん大事にしなさい、いや私のちょっとお父さんの葬式先にしなきゃいけないんでっていう人には、死んだものは死んだものに任せておいて今すぐ私に従いなさい、父母を捨てられないようなものは私に従ってこれない、どっちなんですか、私たち思うんですね。でも決してこの2つは矛盾してないと思うんです。私たちは神様の御声を聞くこと、御心に従うことを何よりも最優先しなければなりません。それは私たちの父母よりにも勝るものであると思うんです。でもそれは同時に家族や父母や自分が今与えられている責任をおろそかにしていいと神様は言っているのではない。それらをおろそかにしていいことの口実にしていいと神様は私たちに教えているのではない。むしろ私たちがイエス様のことを最優先にしてイエス様に従って生きていくならば、責任ある行動を取らなければならないと思うんですね。もし私たちがイエス様イエス様って言いながら家族をないがしろにし、人間関係をないがしろにし、愛のない生き方をしていたら、誰がイエス様って素晴らしい人だと思うでしょうか。こんな人が信じてるものは信じたくないって思うんじゃないでしょうか。ですから私たちは神様を最優先にする、でも同時に神様から与えられている責任も私たちはしっかりと果たしていかなければならないと思うんです。そしてここで教えていることは、イエス様に従っていくということの大切さ、神様を一番にし神様に従ってついていくということの大切さを私たちに教えているんであって、捨てることが素晴らしい信仰だということを教えているんじゃないんですね。でも私たちの多くはそう読んでしまうんです。すぐに闇を捨てた、仕事を捨てた、すぐに父を捨てた、ああ彼らのように私たちも今すぐ今日会社を辞めて今日家族を捨てて献身しなきゃいけない。でも聖書この続きをよく読むとそうじゃないことが分かります。確かにこの時彼らは船を残し網を残し父を残しイエス様についてきましたけれども、彼ら家族のことを決して捨ててないんです。このすぐ後を読むとペテロのお母さんの姑でしたっけ、姑でしょうかね、姑でしょうかね、姑ですね、ペテロの姑の家に行ってイエス様はそこでもてなしを受けるわけですよね。姑熱出したってイエス様が癒してくださってもてなしを受けるわけですよ。それにイエス様何回も船に乗ってますよね。あの船どこから来たんでしょうか。それからイエス様が復活された後ガリラヤ湖で一緒に漁をして魚一緒に食べますよね。あの網どこから来たんでしょうか。私たちは神様に従うために何かを犠牲にしなければならないと思うと思うんです。もちろんそういう時もあると思うんですね。神様に従うために今私のこの仕事を私は辞めて犠牲にしましたね。私ってちょっと立派じゃないですかみたいなちょっとね思わせぶりな、あるいは、私は音楽が本当はやりたかった、あるいはアートが本当はやりたかった、あるいはこういう仕事が本当はやりたかったし才能もあったけれども私はそれを捨ててまで神様に献身したのであります、こんな私は立派でしょうみたいな、ね、その後の方は大体言わないんですけども、そう思われたい、ね、私たちの方がそうだと思うんですね。でもイエス様のコーリング、神様のコーリングは決してそうでないと思うんです。なぜならイエス様はこの時に彼らを誘う時のこのイエス様の文句が素晴らしいですよね。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようって、何漁師なんてつまらない仕事してるんだって、漁師なんかやめて牧師になりなさい、教師になりなさい、イエス様は言わなかったんです。彼らが漁師だったから、その漁師にふさわしくイエス様は人間を取るじゃあ漁師になりなさいって彼らを誘うんですよね。もし音楽が好きで音楽を一生懸命やってたらイエス様はギター捨ててピアノ捨てて音楽捨てて私に従いなさいってきっと言わないですよ。ああなかなかいい音楽弾くじゃない、じゃあそれをね今度私のために弾いてごらんなさいよ、きっとイエス様はそういうふうに誘うんじゃないんでしょうか。 イエス様は私たちにギフトを与えてくださ、神様は私たちにギフトを与えてくださっている。神様はそのギフトを感謝し、神様のために用いることを喜んでくださると思うんですね。決してそれを捨てて、捨てた私って偉いでしょっていう私たちを神様は喜んでおられるのではない。ですから皆さんに一人一人にそれぞれに神様からギフトがあると思うんです。それをぜひ神様のために豊かに用いていただきたい。神様を優先するというのはそういうことじゃないでしょうか。2番目に私たちが教えられること、それはイエス様の弟子になるということは、まずイエス様に従うということだ。当たり前のことなんですけれども、彼らはコーリングを受けて、次の日から私は今日からイエス様に指名されて牧師になりました、使徒になりました、教師になりましたと言って教会始めたわけではないですよね。このあと約3年間にわたってイエス様の背中を追いかけて、イエス様の後をついて回って、いろいろ失敗をしながら彼らはいろんなことを学んでいく。イエス様が天に帰った後でさえも彼らはいろんな失敗を繰り返しながら学び教えられて、そしてやがて使徒として教会の土台を築いていく、そういう器として神様を用いていてくださる。神様の声が聞こえました。神様からコーリングを受けました。私今日ここで、教会建て上げます。たまにそういう感じの方いるんですけれども、それはどうかなと思います。神様に従っていくという時には、私たちには訓練が必要だと思うんです。使徒たちであっても3年間、あるいはそれ以上、いろんなことで揉まれて彼らは訓練を受けた。イエス様から学んだ一番の訓練は、イエス様の背中を追いかけていくってことです。イエス様と一緒に生きていくっていうことですよね。その訓練を通して彼らは少しずつ少しずつ人として神様に整えられていったと思うんです。僕もそうだと思うんです。僕ももちろん全然穴だらけの器だと思ってます。今も神様の訓練を受けながら用いられていってると思うんですよね。ですから、もし私たちが神様からコーリングを受けて何かミニストリーを始めたいと思ったら、やはり私たちは謙遜に学ぶということ、あるいは訓練を受けるということが大事ではないかな。人の言うことを聞きたくない。私は私のやりたい方法でやりたいんだ、教会飛び出て、これが私の教会、私のやりたい教会、私のやりたいミニストリー、それは神様が求めておられることではないと思います。人たちでさえも3年間はイエス様と共に生き、訓練を受けた。それでも足りないんですから、私たちは常に謙遜にイエス様と共に、イエス様から学んでいく必要があると思います。最後に3つ目、終わりたいと思いますけれども、3つ目は人間を取る漁師にしてくださるのはイエス様であるということですね。イエス様に声をかけられ、その声に聞き従い、イエス様の後をついていくのは私たちですけれども、私たちをこの福音宣教のための器として整え、訓練し、そして用い、そして身を結ばせてくださるのはイエス様ご自身である。イエス様は彼らに声をかけた時に、私についてきて、私についてきな、ついてきなさい、そしたらあなたは人間を取る漁師になれますよとは言わなかった。私があなたを人間を取る漁師にしてあげよう、あなたをそうするのは私だ、主語は私なんですね。でも私たちの多くはいつの間にか自分が主語になってしまう。特に成功していく時が危ないですね。教会にどんどんどんどん人が来て、どんどんどんどん教会が大きくなっていく、あるいは教会だけでなくても自分のやっている何かミニストリーがこう祝福されてですね、多くの人がそこで救われていくという時に、知らず知らずのうちに、最初はイエス様が主語だったのに、知らず知らずのうちに自分が頭になってしまった。これは私がやった、私の、これは教会、私のってなってしまう。でもそうしてくださったのは、そうさせてくださったのはイエス様であること、キリストは私たちの頭です。教会はその体です。イエス様は頭であり、同時に私たちのしもべとなってくださった。私たちもそうでありたいと思うんですね。神様のコーリングを受けて、 ある人はリーダーとして召されるかもしれない、まあ、ある人はリーダーを補佐する人として召されるかもしれない、それはいろいろですけれども、でももし皆さんの中で誰かが神様からリーダーとして召されたときに、ぜひ私たち覚えたいんですね。リーダーのリーダーであった、頭の頭であったイエス様は同時にしもべでもあられた。私たちはしもべであるだろうか。私たちはいつまでもしもべでありたい、主のしもべでありたい、その心を忘れずにイエス様に従っていくものでありたい、そのように願います。一言感謝のお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは何故私たちのようなものに声をかけてくださったのでしょうか。あなたのただ恵みの中で、憐れみの中で声をかけていただいて、そして力なきもの、知恵なきものをあなたは整えてくださって、あなたの栄光を表すために、またあなたの福音を述べ伝え、救いを人々へ伝えるために私たちを使わせてくださいました。なんと恐れ多いことでしょうか。私たちにそれを行う力はありません。主よ、あなたが私たちの力であります。主よ、どうぞあなたが神であるにもかかわらず人の形となって、しもべとなって十字架にまでも従順に従ってくださったように、神様も私たちもまたあなたに従っていくことができますように、私たちをどうぞ整え、導き、お使わしください。すべてを感謝し、御手に委ねて、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。